問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、ネットフリックスで5月4日から配信されている相撲ドラマサンクチュアリ聖域全8話を一気に見たんですが、まあみんな言っていることかもしれませんが、こういうドラマが見たかった。ちなみに作家の里健さんは鎌倉殿の13人今現在42話まで見たそうです。遅すぎます。チロー作家ー、ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。甲南市の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんです。ということでね。まあ、作家の里健さんに治療作家って言ったらさっき喜んでましたね。早漏、早漏って言われている日々だったけど、ようやく年取ると治療になれるねっていう、感慨深げにおっしゃってたんでよかったなと思うんですけど。で、サンクチュアリ聖域見たのよ。ドラマのね、相撲の。で、なんかこれがさ、もう、俺、やっぱ改めて分かったんだけど、あのね、一週間に一回とか民放のドラマとかやるじゃん。それはそれでいいかもしんないけど、はっきり言うともう鬱陶しいよね。もう、配信でポンポンポンポン見たいじゃん。あれさ、もうなんなんだろうね、一週間に一回って。冷静に考えたらテレビ局の都合じゃん。全部できてから配信しろよって、もう、モード変わってるよね、視聴者も。だからなんかつくづく思った。あれ24とかの時もさ、トントントントン見たいみたいなさ、あったじゃない。だけど昔はさ、レンタルショップとか行って借りてて、ゲオとか行って借りてたよ俺も。したらさ、なんか6だけなかったりすんだよ。おいおい、5、7と来て、おい6ないから脳内保管で7行くしかないじゃんと思って7借りてみるんだけど、やっぱり6見ないと何のこっちゃ分かんないっていう、ああいうことがもう嫌なんです。ああいうことをもう二度と後世にやっちゃいけないと思うんですよ。で、なんかこの相撲自体が、あのドラマ自体が面白いのが、なんか、まあ、北九州のヤンキーっていうのが設定なんですよ。で、もっと柔道やってて、で、まあ、お父さんがなんかあんま倒れちゃって、それでもしょうがないから、相撲界にお金の目的で行くみたいな感じなんですよ。でもなんかそれがちょっと、まあ、お父さんが倒れてとかは違うんですけど、なんか千代大会っぽいなと思って。で、千代大会さんも柔道とか確か空手とかもやって、で、もうものすごいやんちゃでヤンキーで、あの人だって大分県出身だから、大分の龍二って言われてたんだ。で、大分の龍二がここの親方。だから、千代の富士のところに行くんだよね、入門に。で、それもさ、もう本当に金髪に反り込み入れてリーゼントで、大分の龍二まんまで行くんだよ。だから現役に対してまだ1年ぐらいしか経ってない千代の富士ですから、千代の富士があんちゃんそこへ座れって言った瞬間にうわーってなったっていう、なんか本当に柵のない状態にライオンがいたみたいなっていう、大分の龍二が証言してんだよ。でもそこ行くとあんちゃん座れっていうのがピエール滝さんなんだよ、今回ドラマだとだいぶ違うんだよそこは。でもピエール滝さんよかったな、やっぱ戻ってきてくれると嬉しいなと思ってさ、他にも鬼太郎さんとかよきみこさんとか笹野隆さんとか、まあ、いっぱい脇役の出てんだよ。で、一ノ瀬さんっていう主役の方もめちゃくちゃいいんですけど、脇もいいわけで、これも一番何がいいかっていうと、もうびっくりしちゃったのは、俺と仲のいい堀口くんってアルバイトの子がいるんだけど、その子と共通した意見が、岸谷五郎さんの演技だけおかしいっていう、なんか変に浮いてんだよ。ちょっと、え?っていう、俺も堀口くんも役者経験ないけど、これはちょっと岸谷五郎さんの演技おかしいんじゃないかと思ったら、話が進むにつれて、あ、それで岸谷さんの演技こんな風にしてるんだみたいなの、ちょっと謎解きもあったりするみたいな感じで、なんかいいんで、だからなんかさ、最初その岸谷五郎さんだけがおかしいから、なんだろう、男子100選つってさ、男子師匠が選んだ100人の芸人みたいなの中で、大丸ラケットとかさ、ダウンタウンとか爆笑問題とかいる中で、中村えり子がいたんだよ。あの時の違和感と同じなの。アナウンサーのえりちゃんがいるっていう。だから山藤昌司が絵描くんだけどさ、もう全く中村えり子に興味なさすぎてさ、もうほんと一筆書きみたいになってんだよ。中村えり子だけ。男子師匠がえり子ちゃんの顔が好きだからっていう、可愛いからって理由で男子役さん入れちゃったんだけど、それと同じぐらい岸谷五郎の演技に違和感がある。でもだんだんと 回を重ねていくごとに、ああそういうことかっていうね、岸谷さんの演技も納得できるみたいな感じになってんだ。いいんだよ、また笹野高志の谷町がね、脅すところがあるんですよ、週刊誌を。ここまで言っていいかな、その脅し方がおしゃれ。ああ、いかにも谷町の相撲取りのやつはこういう脅し方するなっていう、いいんですよ。ちょっとね、ああいうとこ見っちゃうね。あのゴッドファーザーでさ、マフィア同士がやるとさ、ベッドにさ、馬の首が、もうほんとさっき殺してきた馬の首が落ちてて、うわーみたいなんじゃん。そういうんじゃないの。おしゃれな脅し方するんだよね。これまあネタバレになっちゃうから言えないのか。ゼリーを渡すのよ。ゼリーを。それがおしゃれなんだよね。いやまあお前何言ってか分かんねえよっていう。あとね、何がいいかっていうと、忽那しおりさんって綺麗な俳優さんがいるじゃないですか。あの女性の方なんですけど。で、その方が、まあ、あの、いわゆる政治記者からいろいろあって飛ばされて、まあ、あの、相撲記者になるみたいな、まあ、まあ、いわゆるその左遷みたいに近い感じでいるみたいな。で、ちょっとこう、なんて言ったらいいんでしょうかね。女が土俵に入れないなんていうのはどういうことなんですかみたいな。ちょっとそういう、まあ、イメージ、なんか今、全体的なそういう感じあるじゃん。まあ、なんか言語にしにくいけど。で、その女性記者がだんだんとこの相撲にはまっていくみたいな模様が、まあめっちゃ男性視観なんだけど、なんかそれもなんかいいんですよ。だからなんかその世の中さ、もうどれ見ても映画見ても何でもコンプライアンスだ、ポリコレだとかさ、映画の予告見ても、はいポリコレ、はいポリコレじゃん。まあそれも大事なんだよ。でもうぜえなっていうかさ、もうその感じがあるわけ。でもこの相撲は、多分絶対民放とか公共放送の NHK でできないっていうのは、八百長の問題とか扱ってるし、谷町がどうのこうのとか、ちょっと相撲界の暗部とかにもちゃんと向き合っているんですよ、いい感じで。だそれがなんかね、もうみんな多分ネットとかやってる人もそうなんだけど、視聴者の方がいろいろ知ってんじゃん。で、なんか報道しねえな、このテレビはとかっていろいろこう溜まってってんじゃん。なんかエンターテイメントもちゃんとなんかこう全部をやってくれよ、八百長問題とかもっていう。それを、なんか全部上手投げで投げ飛ばしてる感じ？ごっつぁんですっていう。コンプライアンスごっつぁんですと。ポリコレごっつぁんですと。関係ねっすっていう。感じの空気が楽しい。最近いろんなニュース見ても具体的なこと言うとこっちが叩かれちゃうからあれなんだけど、うるせえじゃん、うるせえバカ野郎っていうのを上手投げごっつさんです映画なんですよ。それが気持ちいいっていう、なんかイメージで言うと回しから金玉出てる映画なんですよ。気持ちいい感じに金玉出てる映画なんです。全8話全部金玉出てる感じの、そういう良さが。だからなんかさ、あのマリオね、映画のマリオを見た時に90分ぐらいなんだけど、まあ隙がない、本当に面白い、本当に面白いんだけど、まあピーチ姫が強いわ。ピーチ姫が世界配信だから、世界にやっぱ打って出るってなって、もちろんもともとゲームでもピーチは任天堂から強くなってんですよ。格闘のやつやったりとか、ピーチはもともと強いからポリコレとか関係ねえよっていう人もいるんだけど、にしても強いわ。もうでもそれでも、まあそれ世界に配信してるからあれがちょうどいいんだろう。もうそういうのサンクチュアリ関係ねえから、とにかくマリオの金玉出てないんだもん。ピーチ姫の金玉も出てないんですよ。ちゃんとはみ出さないように、はみ出さないように世界配信でもう本当に1秒1秒がよく作られてる、全てに配慮してマリオの金玉出てこいっつうんですよ。だから俺は何が言いたいかっていうと、サンクチュアリがいい感じに金玉出てるし、いい感じに土俵はみ出してるよと、今までできなかったことやってるよっていうところの、みんなのこの鬱屈したモヤモヤ、いろんな腹立つこと多いじゃん、言えないけど、モヤモヤずっとし続けてんのを、なんか上手投げで投げ殺す感じの、金玉はみ出してほしいの、エンターテイメントは。それができてる。で、今日ね、西武園遊園地に来たの。その話をして、なんかね、俺は池袋にずっと住んでてましたから、あの西武っていうと西武百貨店があって、なんかこう堤一族に思い入れが深いんですよ、あの西武百貨店のね。で、堤誠二さんっていう方が作ってたじゃん。で、あれもともと、まあ皆さん知ってる人もいると思うんですけど、堤家ってやっぱりその、なんでしょうかね、コンプライアンスとかない時代ですから、もうめっちゃくちゃなんですよ。まず堤康二郎って人がほぼ一代で西武グループをこう築き上げたんですけど、まあ、このおっちゃんがね、あのやっぱこうみんなウィキとかなんかいろいろ調べてもらいたいんですけど、愛人100人以上いるっていう。やっぱね、これなんですよ、サンクチュアリごっつぁんですなんですよ。で、あだ名がすごいのが、ピストル堤って言われてんだよ。 ピストル包みだよ。西武グループを基礎を作った人、あだ名ピストル包みですよ。帝京だったらマグナム小林やりますよ。でもピストル包みって、それもう世の中のさ事業をやる人のあだ名じゃないじゃん。だからなんかそれもいろいろ諸説あって面白いのが、ピストルを乱射しながら屋敷へ入ってきたやつに対して立ち向かったからピストル包みって説と、なんか包みの強引な手法に怒ってもう怒りを爆発させた関係者が日本刀で殴り込んできたんだって、それに対してピストルで打ち返したからピストル包みとか、いろんなあだ名があるんですよ。とにかくもうピストル包みがもうどれぐらい女性が好きかっていうと、まあこれは引いちゃうから本当に引いちゃうんですけど、息子が清って言って息子がいるんですよ。で清の奥様が、あのそのおかみさんが綺麗なんですよ。だから、堤康次郎からしたら義理の娘ですよ。美しい、俺にくれないかっていう。で当然清は怒るじゃない、なんでうちのおかみさんをっつったら、はいお前長男終わりっつって拝着させられるっていう。そんなことある、そんなことある、ごっちゃんですなんですよ。でなんかその面白いのが、で長男がそんなになっちゃって、次男がその堤誠二っていう人で、まあいわゆるその西武百貨店を任せられた人で、でもう一人堤義明っているじゃない、もう有名な。でこの時に堤誠二の方が次男ですから当然後継ぐ、でめちゃくちゃ天才らしいんですよ堤誠二って。で後に小説家になったりもしてますから、非常に文化貢献度が高いみたいな人なんですね。でも親父が、あの、誰を後継者に指名したかっていうと、三男の義明を指名したんですよ。で、これでこじれるんですよ、ちょっと。え？俺じゃないの？っていう。で、最近もう数年前に出た本で、その堤誠二さんがいろいろこう、まあもう本当遺書みたいな感じでインタビュアーに答えてんのがあって、その時に堤誠二は、いや、あれは俺は義明に譲ったんだ、みたいな。義明なんて才能がないんだから、つって。もう全然もう俺とレベルが違う。でも俺はいろいろあって、まあ、あの、譲ったんだよ、みたいなこと言うんだけど、インタビュアーとしては、いや、違うでしょ、つって。あなた外されたんだって。でもそれは言えない、みたいな、それすごい、なんかそう、インタビューのあれがあるんですよ。で、義明さんがさ、あの、西武グループの総帥になってって、もうありとあらゆる鉄道からなんか、不動産から、わーってやってくじゃん。で、片や堤誠二、次男の方はさ、後継者指名もされずさ、西武百貨店みたいな、当時二流三流って言われてたところの、一箇所だけ任されるみたいな。これはね、講談に例えると、初代の神田伯山が、後継者に指名したのが一番筆頭弟子の白林じゃなくて一番下の最近来たやつなんですよ。それでもう総領弟子の白林が怒って俺をデクノボーにしやがったっつって、もう神田白林改めデクノボー白林にしたんだよ。ところがその初代の白山の見立ては合ってて、一番下でまだまだこれからのやつが二代目白山として江戸の名物になった。でこの二代目白山がまた後継者を指名してるときに、ただ大きいがなってるうるせえだけじゃねえかっていうやつを指名したの。これが三代目白山、次郎長白山ですよ。一世を風靡した、当時浪花節全盛でも唯一講談で負けなかった、それが三代目白山なんですよ。つまり何が言いたいかっていうとね、講談は一回置いとこうってことなの。講談は一回置いといて、堤義明を後継者に指名したことで政治としては冗談じゃねえつって、でセゾングループって言ってさ、百貨店がとにかくわーってなった時に、もうなんか俺も今でもちっちゃい頃も覚えてるけど、なんか美術館みたいなのあったんだよ、なんか普通にさ。でもそこをある程度調べて聞いてみたら、普通年で150とか200億ぐらいそのフロアを普通に売ってたら稼げるんだって。だけど堤誠二さんって人はただ金儲けじゃなくて、やっぱその美を基準にする文化を大事にしたいんだみたいなことで、その美術館とかをこさえていくわけですよ。で、それで、あの、事業的にも当たって、本当だから DC ブランドとかロフトとかファミリーマートとか、あれ全部その元々、堤誠二のやったのでなってくわけじゃん。ほいでもって、堤義明はじゃあ俺も文化だっつってさ、今度はさ、あの西武のさ、あの、いわゆるあの、野球の方だよね。森監督全盛時代ですよ。あの、カットバツで清原くんの時森監督でしたから、大体。清原がいて。で、そういうふうに、そっちの方にもう金を投資してったら、西武が今度はもう万年最下位だったのが1位になってくみたいな文化投資で、お互い切磋琢磨していくわけ。で、どっちが勝つか、どっちが勝つかみたいな感じでさ、見てたんだけど、最終的にはセゾングループがダメになっちゃって。で、したらこれはもう、弟の義明が、やっぱ最後は勝ったのかって言ったら、義明さんは逮捕されちゃうじゃん。っていうような流れの中で、義明が逮捕されちゃった時に、もう堤誠二は引退してたんだけど、事業から。でも、義明を守るんだっつって、最後火星に来るんですよ。その大河ドラマがあるわけ。で、なんでそんなに堤誠二は火星に来るんだって言ったら、 親父の遺言があって弟を守ってくれみたいな、そういうのがあって俺は最後行ったんだみたいな大河ドラマがあるの。だから俺西武遊園地に行くってことはもうほんとツツミーランドなんですよ。ツツミーランドに行くっていう、だからもう本当になんか親父のですね、堤康二郎のマスコットとか歩いてほしいんですよ。女はいねえか、女はいねえかっていう、いるかーっていう、そこにはなんか堤義明とか堤誠二のさ、この兄弟同士の、まあ、腹違いの兄弟同士のこの圧力とかも一切感じない西武遊園地、池袋出身の俺がごっちゃんですと、堤ランド行こうと思って、でこの前行ったのね。これが面白いんだよ。でまたこの話をすると長くなるんだけど、そもそもなんか西武遊園地自体がもう全然最近までダメだったんだって。1947年ぐらいに建てたもので、で2021年にリニューアルしたんだよね。それまでもうお客さんがもう減りに減っちゃって、まあ西武グループもさ、もう堤さんとかとも別れちゃってるからね、解体されちゃってて、まあ厳密に言うと堤ランドじゃないんですよ、元堤ランドの。で そこに来てる。でそれをリニューアルするときに森岡さんっていうマーケティングの、結構この人もう出てるよね。どれぐらい森岡さんの知名度があるかっていうと、なんか林先生のなんかそのテレビとか出てたりとか、あと TBS ラジオで言うと三村社長がこの本を読めって社員たちにその森岡さんのマーケティングの本を勧めたんだけど、誰一人読んでないから TBS ラジオはこんなことにっていう、ちゃんと三村さんの言ってることを聞いてたらこんなことになってないんだから。まあ、言い過ぎですよ、言い過ぎですよ。でとにかくその森岡さんが最初に考えたのは、この人は USJ とかももう復活させたりとか、他にもなんかもう全然ダメなテーマパークとか復活させてるんですよ。で USJ を復活させた時も面白くって、まあ、とにかくなんか映画が主体になってるテーマパークだったんだけど、それじゃ勝てないと。まあ何しろ外出でエンターテイメントで、まあ見る映画の分量っていうと統計取ったんだって、マーケティングやってるから。だいたい 10% ぐらいなんだって。で、映画なんて、まあみんなの中のそのエンタメの外出度のエンタメとしては 10% だと。で、これ 10% に全部かけても勝てないから、ディズニーとかに。だからしょうがないから、もうこれはもうアニメとか漫画とかそういうのを入れましょうみたいな感じになって、ものすごい回復した。で、その人が今回、西武遊園地でやるっていうの。でこれ古い老朽化してんだよ。で金が100億ぐらいかな。でもうその100億っつったら俺らにしたらすげえ額だと思うけど、遊園地にしたらなんかその一つのアトラクションとかを回収するぐらいの感じなんだって、作るぐらいのレベルなんだって。だから金もないし老朽化してるし、でお客さん全然来ねえしコロナだしみたいなところで、どうやって森岡さんがやるかって言った時に、あーこの人すげえなと思ったのが、もう老朽化している遊園地のそのジェットコースターとかなんとか変えることできねえから、もう消費者のメガネを変えるしかないんだと。老朽化してんのいいじゃん、なんかこの古臭いのいいじゃんって思わせるには昭和をテーマパークにしようって。これすごいよね。だから昭和商店街みたいな感じでさ、あのなんか本当になんで八百屋とかもさ、本当に昭和30年とか40年ぐらいのイメージの八百屋さんとか電気のところとかこううわーってなってんだ商店街が。だから本当にさ、日光江戸村の江戸人みたいな感じで昭和人がいっぱいいるわけ。泥棒とかがさ、もう本当に鼻の下で結んじゃって放火無理してて、待てーなんつって警察が追っかけてくるみたいな、そういうのとかもやってたりする。バナナの叩き売りとかなんとかとか、そみんな、ね、古い歌歌ってたりとか、そこに行った瞬間に昭和になれる。しかも森岡さんがターゲットにして選んだっていうのが、それは古い昭和の人の、昔懐かしいっていう層を取ってんじゃなくて、もう今むしろ昭和って若い人にとっては、なんか昔のでエモいよねみたいな感じらしいんですよ。でそこをなんか取り入れることによって後で老人たちもついてくるみたいな、意外に若い人にとって昭和のテーマパークってなんじゃタウンとかありますけどキャッチーだと。でその商店街を抜けたら遊園地があるわけよ。でそれはそのまま昔の古いままだから、もうメガネをその商店街で買いさせて昭和最高、なんかこのニューレトロみたいなのいいじゃんみたいになってパーンって抜けたら本当に古いままの遊園地のさ、あのタコのさ、みんながこう上下になるみたいな、あんな何にも面白くないよあんなの。あんなのがもういい感じにメガネで森岡さんに変えられてるからいい感じに見えてくるの。でそこに山口さんと行ったのね、マネージャーのね。で俺さ、これ話したいんだけどさ、もう時間がないんだよほとんど。前振りがもう長うなって、まあとにかくね、埼玉のさ近くで仕事があったその時にさ、あじゃあ行こうっつって、この時につって、でも平日の昼だからガラガラよ、もういないので。その前までちょっとゴールデンウィークだったからお客さんがわーっていたんだろうけど、もうガラガラなので、ガラガラなのもまたいいのよ。 うん、味があって、でまたさ、アコギな商売してんなと思ったのがさ、あの西武園って言って、西武のその遊園地でしか使えないなんかあの園があるんですよ。でこれがだから1西武園で12円ぐらいなの。だから200西武円で2400円ぐらいなんだけど、でそれがさ、なんかよくわかんないじゃん。なんか1円が10、なんかね、1西武円が10円とかならわかるけど、12円とかになってくるとごちゃごちゃするから、もういくら払ってんだかわかんない感じな。コロッケとか普通に売ってんだけど、それがなんかいくらか、これいくら出してんだかわかんない。でとにかくそれがまたひどいのが、西武円もさ、その日使わなければさ没収なんだって。そんなことある？で帰られるのもさ、郵便局っつって、またその昭和の郵便局っぽいところで、あのいわゆるその現金からその西武園に帰ることはできるんだけどみたいな感じで、でもってさ、あそうかと思って、まあでも結構7000円ぐらいすんのかな、全体で1日パスポートみたいな、まあちょっとお高いけど頑張ってるから応援したいな、もうあって行こうみたいな感じでさ、でまずあのゴジラライドっていうの乗ったの、ゴジラザライドっていうので、これがもう山崎隆監督って言って、あのオールウェイズ三丁目の夕日の監督だよね。あの監督がもう手掛けてるやつだから、そのゴジラをなんかすごい、なんかこう、なんでしょうか、臨場感あふれるそのなんかに乗って見に行くみたいな感じなんですよ。で最初なんかちょっと小芝居みたいなのが入ってて、なんかある部屋に通されてさ、もう結構いないんで、7、8人ぐらいしかいないんで俺らも、で立ったままこう待ってる、したらいきなりガチャってドアみたいな開いて、自衛隊の格好をした男の人が来て、今緊急事態ですと、この建物にゴジラが向かっておりますっていう、その小芝居が、役者の目とかがもう本当に前世紀の中台達也ぐらいの、ものすごい入り込んでるやつ来たんだよ。で、ものすごい入り込んで、目線の使い方とかすごいちょっと汗垂れ流しちゃったりなんかして、あ、本当に今来ますみたいなのって、その小芝居でちょっとこっちも、あの、あれなんか没入感あって、こっちへ来てください、こちらへ乗ってくださいなんつってさ、乗せられるわけ、なんか。で、イメージで言うと映画館のさ、あの、座席みたいな感じなのよ。で、それをなんかすごいシートベルトとかきっちり締めて、もうあの、物とかもなんか相当揺れるから落ちますっつって、下のなんかラックみたいなところに入れてさ、大変なんだよ。で、横にさ、左横にジジイがいてさ、怖いのかなーなんつってんだよ。で、右にあんだよ、山口さんがいてね。で、山口さん一番端だったの。で、なんか山口さんは後で聞いたらすごい怖がりだったらしくて、何されるか分かんないと。で、その横一列もうね、十数名乗れるみたいな、それにガッチャンって横一列で乗って、ウィーンみたいな感じで前に進んでいくんですよ。そしたらでっかい映画館のスクリーンに突入していくみたいな感じなの。で、足ブランブランな状態なわけですよ。そこでなんか何が起こるかっていうと、なんかそのさっきの自衛隊みたいな人が、皆さん大変です、キングギドラも現れましたみたいな感じで、で、そこでさ、もう 3D じゃないんだよ、 2D なんだけど、ものすごい揺れたりとか、プシュープシューって水しぶき出たりして、キングギドラとゴジラの戦いをスナックかぶりで見るみたいな感じなの。俺もギリギリ土地の神と貴景勝のスナックかぶりぐらいは見たことあるけど、キングギドラとゴジラのスナックかぶりものすごいんですよ。立川の防災館の火じゃないの。立川の防災館はリアリティがある台風で、あれはあれで怖いし勉強になるけど、目の前にキングギドラとゴジラが戦ってるみたいなんで、逃げ惑ってわーみたいな。でも左の手でさ、ジジイがさ、もうずっと持ってんだよ。だから俺もその、しょうがない、左手と右手持ったら、山口さんが俺に気使ってさ、俺が右手のそのなんかスライドのバーみたいなの持ってんだけど、なんか白山さんが持ってるから、これ持ったら悪いって言って、山口さんも右手一本だけで、まるで力士が小指一本だけで、回しを掴んでギリギリみたいな感じで、ギリギリの状態で、ものすごい揺れる。ものすごい。さすが三村社長がね、この本おすすめだって森岡さんの本を勧めたぐらい。これすごいなと思って、終わった後体感5分ぐらいだけど、子供とかいるけどさ、全然泣いてないんだけど、俺と山口さんだけ泣きそうになって、いやーっつって、これすごいっすねっつって、でしょっつって。で、とにかくね、ゴジラザライドの他にももっと面白いのいっぱいあったんですよ。もうでも時間切れです。完全な時間の調整ミスです。ただね、一個言いたいのは、昭和というのはもっとパワハラだなんだと、もう目に見えないものとかいろんなのがあったんだけど、やっぱこう令和にリニューアルされて、みんなが食べやすい昭和になってるっていうのも、なんかちょっと面白かったんですよね、僕の中では。あ、なんかこう本当にオールウェイズ三丁目の夕日みたいな感じで、いやもっとひどかったら、当時って公害とかいろいろあったりさ、もっともっと殺人事件とかいろんなもうひどいこといっぱいあったよって、今のが少なくなってるよみたいなのとかもあったんだけど、なんとなくノスタルジーで昔は良かったみたいなんで、生きってる感じが僕は結構好きでしたかね。じゃあ CM 行きましょう。 CM です。
問わず語りの
神田伯山。楽しい CM も終わりましてね、あのね、あの徹子の部屋にですね、今月かな、オンエアはもうあの出てきましたんで、収録は撮ったんですけど、やってきました。結構ね、あの素の感じで出てんですよ。で、前出た時は伯山カレンの反省だみたいなところの流れで出てるんで、結構気合入ってたんですけど、僕のすごいあのなんか肩の力抜けた感じでいっぱいおしゃべりしてるんで、まあお楽しみいただければなっていう、なんかあのスタッフさんとの打ち合わせで徹子がね、あの100年に1人の講談師の神田伯山さんですとかっていう風にあの呼び込みますって言うから、あのちょっとそれはもう最近評判悪いんで、あの新進気鋭にしてくださいっていう、新進気鋭の神田伯山さんにっていう、だいぶ変わってきたなっていう。あと一個だけ言うのは、なんか徹子さんがどうしてもね、黒柳徹子講談みたいな、徹子の部屋講談をやってほしいみたいなことを言われたんで、3、4分でやったんですけど、結果的にですね、徹子さんがそんなに喜んでないっていう、それが一番の見どころかもしれないですかね。考えたらあの人も、まあまさに昭和を代表するみたいな、まあいわゆるそのテレビ黎明期みたいなところからずっと活躍されてっていうさ、まあなんか本当に最後の昭和の何でしょうかね、レジェンドみたいな人の番組に出られたっていうのもなんか嬉しかったなぁなんてことは思った次第でございます。ということで、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。ございます。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。